大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年12月第4週金曜日の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたえです。
あっという間だね。
うん、
だってだから2024年終わりです
よ。そうですよ、もう終わりですよ。
いよいよ毎月さ、一月経つの早いね早いねっつってもう1年だよ。
ねえ、
だけどこういうもんなんだろうな。
そうですよね。
誰か言ってたもの、うちのね おじさんが85歳の時に、うん、おじさん85歳ってどんな気持ちなのって、ケンちゃんねってね、自分の気持ちはもう10代の時と変わらないんだけど、
うん、
鏡を見るとね、こう80何歳の老人に見えるから、それなりに振る舞わなきゃいけないかなっていう感じだよっておじさん教えてくれた。
あ、ね、
それだけあっという間にってことですか、年を取るのは。
そうでしょ。
なる
ほどね。でなんか、うん、あの坊やはまだわかんないかもわかんないけど、
はい、
兄さんわかるでしょもう、ね、
でも自分では20歳のままですね。
そう、うん、そう、うん、なんか、うん、そういう願望はなんかちょっと感じ取れる。
はい。
で、それちょっと保留しちゃっていい、これね。
はい。
で、まあ一人一人ね、
はい、
1年の締めくくりだから、
うん、
何がどんなことがあったかを、うん、やはりこのファミリーであるリスナーのね、
はい、
方にね、説明する必要があると思う、
ね、説明責任。
小屋敷選手どうでしょう。
はい、そうですね、私は1年通じて本当にまず元気に過ごせたっていうのが一番良かったですし、あと仕事も趣味も結構いろいろとアクティブに1年できたかなと思いますね。仕事の方でも北海道に行ったりだとか、うん、他の地域に行ったりっていうのがありましたし、
うん、
まあ、あとはやっぱり自転車でもね、うん、今まで行ったことなかった四国に初めて自転車で行けたというのと、うん、秋には山梨長野岐阜の山をずっと自転車、
うん、覚えてる覚えてる
覚えてますか、阿部先生 も
実家から自転車で出発したやつだろ。
そうですそうです。もう薄暗い真夜中に出発した。
そこは聞いてなかったね。薄暗い時間に出たんだ。
そうですね、なんで、うん、本当にそういう意味でも、うん、自転車にもたくさん乗れていい1年だったかなと思いますね。
だけど本当にそう、あとさ、去年はなんかさ、
はい、
なんかちょっと運勢的にこうさ、
うんうん、
なんかこう上下があるとちょっと下だったかもなんだ。
そう、はい、そうですね、
本当に仕事もそうだし、なんかね、そういう自転車もそうだけど、はい、ものすごいアクティブだったね、
うん、すごい楽しそうに。
そうですね、はい、なんかもう毎月それこそいろいろ報告することがあったりとか、
うん、
1年通じていろんなこうチャレンジしようっていう気持ちがすごい出てきた1年でしたね。
そうだよね、なんか、うん、いやそれは感じた、はい、どうしちゃったんかなって思っちゃった。
急に変わっちゃって、
うん、どうしちゃったんかなって、中野の銭湯で会っちゃったらどうしようかとか思っちゃった。
そこは言ってないです、はい、
で、
はい、
ね、たえ姉さんはどうなんでしょう。
そうですね、まあ、私はもう一つのふるさとのやっぱり台湾との関連がいろいろと、うん、思い起こされるような感じで、う
ん、何が特に、
やっぱり1月にまず台湾で総統選があって、
はいはい
はいはい、まあ、選挙でにぎわって、で新しい総統に決まって、
総統っていうのはさ、うん、大統領に与うの、
大統領、はい、大統領に値する、
うん、あ、一番トップなんでしょ。
そうですね、はい、一番トップですね。
それから、
はい、でその後は、私自身が台湾で舞台を3ヶ月間ずっとこう行き来しながらやってたの で
だけどコンスタントに毎年1回はやってるよね、公演。
ここ最近はそうですね、でももう3回目になるからちょっと今回は一旦ここで締めくくりみたいな感じの
節目で。これあれなんだ、その3年間毎年やってきたやつは同じストーリーなんだ。
あ、そうです、再演、再演っていう感じで。
あ、じゃあちょっと飽きちゃうよね、うん、
そうですね。そろそろ来年再来年は新作
で新しいもの、
またほら、はい、本書かないと、新しいネタねえと、
はい、
他は何かあった。
で、年末に近づいて11月の終わりに、うん、皆さん野球好きの方はもしかしたらば燃えたかもしれないんですけど、うんうん、プレミア12っていう、うん、WBSC という、うん、まあ、世界、アメリカとか、うん、あと韓国とか、うん、日本と台湾がこう、うん、野球で打ち合ったんですけど、うんうん、最終の決勝戦がなんと日本対台湾で、うん、もう私どっちを応援していいのかわからない感じ で,
確かにそうですね、
両方の旗を持ってこう頑張っていったんですけど。
嘘だよ、
いや本当に本当に
嘘つけ。
ちょっと嘘ついて、うん、台湾を応援してました。
正直。
そうで、これね32年ぶりに、うん、 台湾は国際大会で優勝したんですよ。
32年ぶり。
そう、もうこれは本当に台湾人にとっては、ね、涙を流すほど喜んだし、しかもそれで日本を打ち負かした。日本はね、野球の台湾人にとってはもうね、先生、ずっとね見習ってきて、追い越したい、いつかは勝ちたいっていう相手だったので、その分喜びも大きかったですね。
敵国か、敵国だな
その時ばかりはそうですね、は
い、いやだけど真面目にそのなんていうの、野球のチームとか世界でトップになったりするとなんか国民性がなんか活気づくよね、
うんうんうん、
それはあると思う、真面目に、
うんうん、
ね、なんか隣のうちの隣の子供がハーバード行ったみたいな、まあ、全然関係ないんだけど、
でもそれぐらい、はい、なんかワクワクして楽しくて、はい、
だけどもう一歩踏み込むけど、
はい、
台湾ってさ結構昔からその数多くないけどいいスター選手が出てんだよね、一人二人とか。
そうです、あの野球は結構日本にもプロ野球選手で来てたりとか、
ね、王選手は世界の王だからね、
はい、うんうん、まあ、来年も台湾と関わっていきたいです、
うん、感慨深いね、
はい、
阿部先生どうだったんですか。
そう、
うん、ね、はい、私はこう考えてみるとはっきり言って大谷翔平とトランプだね。
大谷翔平とトランプ、アメリカつながり、う
ん、でも今年はやっぱりすごい勢いだったんじゃないのかな、うん、まあそんな中でそれでは大人のラジオ進めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
2024能登半島春夏秋冬のコーナーです。このコーナーでは能登半島震災から復興に向けて取り組む人々のお話を伺ってまいります。今回は能登半島の七尾市に移り住んだミシュランシェフの方のお話をお聞きいただきます。
でさ何気なく話してるけど、
はい、
能登半島そうでしょ、
はい、あ
の地震のあった、
うん、そうなんです。
そこにミシュランのこれ何料理、
イタリアンですねこれは。
へー、そんな人すごいね。
そうなん、実はね、あの一軒だけじゃなくて結構あるんですよ、うん、
あ、店何店舗持って
る。すごい、うん、あの能登半島にミシュランの星を獲得してるお店っていうのは、
ミシュランシェフが いっぱいいたんだ、うん、すごいですね、
は
い、
でも言っても今言われてみたらだよ、うん、なんか能登半島ってのはイタリア半島ひっくり返したみたいな格好してるもんね。
ああ、確かに、確かに言われてみるとそうですね、
くるっと、
ね、逆に
何か、
ね、何か通ずるものが
意外と何か持ってるんか
わ
かん
ない、
ね、であのさっきほらいろいろあれでしょ、写真撮って見せてもらったけど、どんなもの食べたんですか、はい、
そうなん、まあイタリアンなのでオーソドックスなそのパスタ系のもの、うん、もうちょっとあるんですけれども、
ちょっとやっぱ
あ、それはね、あのコース料理になってるんですよ。で、割と本当に前菜からいろんな形でお魚とお肉が出て、うん、さらにパスタが出てっていう感じの、もう本当フルコースっていう。
なんか特徴は何かあんの？
特徴は何はともあれ、とにかく能登の食材を使って、
例えば
能登の例えば美味しい野菜、
野菜、
うん、あとはそこ あのお魚とか、やっぱり日本海とか
地
中
海
とかで地のものですね、地魚を使ったりとか、あとはイノシシのお肉がその時は出てきましたね。
だから
まあ季節に季節によっていろんなものをあの変えてるんですけれども、うんうん、まあそういう食材もそうなんですけれども、ここの特徴としてはもう一つは使ってる食器、器、そういうのも能登全体で作られたその食器を用いて、一緒にこうなんていうペアリングじゃないんですけど、そういうのもあのちゃんと地元のものを使って出してる。
でもあれだよね、さっきほら写真見せてもらったけど、
はい、
あの野菜サラダみたいなやつも、
うん、
ものすごい新鮮ななんかさ、
うん、
ね、野菜でそこにほら花びらみたいなのも乗っかってて、
そうなんです、
ね、見てほら例のね、リスナーの方あのこう言うと分かると思うんだけど、ほらよく、高級店に行くと皿があってこうなんか丸れるかなんかソースに書いてあって、ちょこちょこっと乗ってるやつあるでしょ、
はいはい、
ものすごく美味しそうだったね。
そう、あのまあ何て言うんですか、インスタ映えするというか、うんうん、まあ撮っても本当にね、絵みたいな感じでカラフルですし、
本当だよね、
あとはその季節の野菜の他に花びらとかそういうのも使ってる、
なんか食べてみたい花びら
花びらを先生
ちょっと阿部先生にはあんまりね、普段食べないようなものだと思うんですけど、
徐々にね年取ってくるとそういうものなんかものすごく憧れ感じで、ほら子供の時はだよ、 子供の時皿が来て、はい、なんか丸くなんか絵が描いてあってちょっとしのってなんか載せるの忘れちゃったのかななんて思ったりするじゃん、はい、子供の時は、
はいはい、
今はなんかそういうのいい
それがおしゃれにな
んかいいねって思っちゃうの
逆に
で逆にさあんまりにもさありふれたさあのほらオレンジ色のスパゲッティとかさ、
うんうんうん、
あのペペロンチーノみたいなやつだと、はい、なんかほらどこでも食えるじゃんって思うじゃん、
うん、
だけどさっきの人のなんか黒っぽい茶色っぽいスパゲッティだよね
黒っぽい茶色っぽいもう安倍先生にはそういう風にしか見えないのが悲しいんですけど、
う
ん、
違うだけど逆にあなんか普通のと違うなんか風味なのかなってちょっと試してみたいなって思って食べたんでしょ
食べてきましたはいすごい
あのこれはあのお高いの、
まあそれなりのちゃんとした値段はしてます
よ いくら
私たちがちょうどその時に行った時は普段の普通のフルコースの半分のショートコース
い、いくらいくらいくら
そんなに
ということでではミシュランシェフのお話聞いていきましょうか聞き手は人とたえさんです
はい今ですね能登半島の方にあるヴィラ・デ・ラ・パーチェというですね、レストランのシェフである平田さんリモートでつながってますのでちょっとインタビューをしていきたいと思います、よろしくお願いします
はいよろしくお願いします
はいすみませんお忙しいと思いますが実は私あの9月の16日にですねあのまだ本当にすごい暑かったと記憶してるんですけれどもあのすごい晴れてる日にそちらの方のお店まで行ってそしてちょっとショートコースだったんですけれども、お料理の方ですね平田シェフのお料理を、いろいろとあの食べてることができましたで、まあ、一言で言うとすごいあのなんていうんですか絵のようなアートのような見た目が本当にすごく綺麗ですし、まあ、お味はもちろんなんですけれどもどちらかというと本当にその見た感じがその素材がそのままっていうのもありますでもそれにちょっとなんかこう絵を描いてるような形ですごく綺麗なっていうあのそういう印象だったんですけれどもまあその時はもちろんあの平田シェフお忙しくていろいろとお話直接あの伺えなかったのでまああのとりあえずはですね、まあ、やっぱり一番聞きたいこととしてはなぜ今の場所を選んで、お店を作られたのかそして、こだわりですね食材に対するこだわりだとかお水に対するこだわりというのについて少しお話しいただけますか。
そうですね今のお店選んだ場所はもうやっぱり圧倒的にもう目の前の景色がとても良いので、
うん、
海のこう目の前にしてその海を見ながらこうゆっくり食事できるようなロケーションがもうやっぱり一番そこが一番の決め手になりましたね、
うん、じゃあ今のところに決める前にも割といろいろなところをこう探し回ってた感じですか。
そうですね七尾のもともとは、うん、あのもうちょっと別の場所でやってたんですけど後々はあの宿泊施設をつけてオーベルジュでやりたいなって思い終わったので、
うん、
初めて能登に来た時にこう七尾湾のすごく穏やかな海の景色がずっと印象に残っていて海沿いでどこか場所はないかなっていうのは、まあ、ずっと探してたんですけど、
うんうん、
ここで今の場所にちょっと紹介してもらって見に来た時にも直感でここしかないなっていうのがピンときて、うん、今の場所に決めました。
あのそう今少しお話してたんですけどあのもともと生まれは東京の練馬区だというふうに伺ってるんですけれども、はいはい、そもそもその能登とのあのつながりというか初めて能登を訪れたのっていつ頃だったんですか。
初めて能登に来たのは10年前以上前ですかね。あの、うん、東京で最後勤めていたお店で、
はい、
これ七尾の、 あの魚だったり野菜を使ってたんですけど、
あーなるほど、はい、
で食材のその生産者の視察で能登に来たのが初めて、あの能登に来たきっかけ で、
うーん、
でその時にもやっぱりすごいなんか空気感がすごい自分に合っていて、
うん、
何がすごいこう決め手になったかって言われるとすごく難しいんですけど、
はい、
なんか波長が合うような、
うんうん、
そんな感じですね。
ということは、まあ、特にあのなんていうんですかご親戚の縁とか友達がいるとかではなく、はい、本当にそこの地に足を踏み入れたらばその空気感というかな全体 を、ね、を包む感じが、うん、 平田さんとすごくマッチしたっていうことですね、はいはい、でよくそのやっぱり食材がいいとかその先ほどもおっしゃってたんですが、やはりその料理人として一番その能登の食材として惹かれるポイントというかそういうのっていうのは何なんでしょうか。
やっぱりいろん日本っていろんな地方ごとにやっぱりいろんな食材があって、うん、
はい、
能登だけがこうじゃあ素晴らしい食材あるかって言ったら必ずしもそうではないと思うんですけど、やっぱそれぞれの場所にいいところがあって、
はい、
特徴があると思うんですけど、能登、
うん、
の場合って結構そのなんですかね、一般的にはなんかブリとかカニとか、
うんうん、
そういうのがすごくこうフィーチャーされると思うんですけど、
はい、
なんですかそういうのってでも東京でも食べれる食材じゃないですか、東京にも出荷もしてるし、うん、
はい、
でなんか移住した当初は最初そういう食材使って、そういう食材はあんま鮮度いい状態で出してそういうお店にそういう料理作りたいなと思ってたんですけど、
はい、
やっぱこっち来てみると一番こう東京に行った時と変化があったのが、この自然と人の暮らしがこうちゃんと共存してる場所なので、
うん、
山とか森がすごく近くて、
うんうんうん、
の店の場合ももう道路挟んで反対側もうなんか森が広がっていたりとか、
はい、
でもそのすぐ近くに割とこう集落があってちゃんと人の営みがあるっていうのがそれがすごく良くて、
うん、
で森に行くとなんかいろんなこう草木を摘んでこれて、でそれは必ずしもそう流通してる食材ではないので、
うんうん、
そういう摘める草とか花とか山菜とかキノコとかそういったものっていうのは多分ものすごく種類が豊富な場所なんだと思いますね。ここが一番僕は魅力的で、やっぱりいろんな地方の料理人の人と話をしてても、
うん、
これだけやっぱり収穫できたりする場所ってそんなにないみたいで。
なるほど、うんうん、今おっしゃってた山に入って積んだりとか、はい、そういうなんていうんですか、例えばそのキノコこれは食べられるとかこの葉っぱは食べられるみたいなのも、それは平田シェフはこう能登の方に行って、自分でこう採取するようになっていろいろと知っていったんですか、それとももともと野草とかそういうのに興味があった。
いや全然興味なかったんです
けど。あ、そうなんですね。はい、
こっちに来てからですね、やっぱりその関西のこととか、
うん、
あの草のこととか勉強して、
はい、
でも知ってる人に話聞いたりもして、
うーん、
なんか毎年こう知識をちょっとずつ増やしていってるですね。
なんか畑とかもお持ちなんですか。
畑は、まあ、自分のお店の畑っていうよりかもなんか農家さんとこう一緒に野菜作ってるような畑で、
うん
うん、はい、自分たちもこの作業参加しながら自分たちで収穫もして、
うん、
またいい畑って、
うん、
そこに生えてる草がまた美味しくて。
なるほど、そうなんですね。へえ、そうか。
それもあってなんかやっぱり、はい、畑はすごい大事、うん、大事な場所ですね。
そうですね、ちょうど今その草の話からちょうど私がいただいた時にサラダみたいな形で、
はい
はい、すごくそれが印象的だったんですけれども、なんかその季節によって必ずその時の旬のものをこう、はい、プレートに乗せて出してるっていう風に伺ったんですけれども、まあ、それもやっぱりそういういろんな自分で摘むようになってからひらめいた一品っていう感じですか。
あれはでももともとその農家さん の、 畑のなんか景色をイメージしようと思って作ったのがきっかけで、
うん、あ、そうなんですね。
で、どんどんそうですね、なんかその農家さんが育てる野菜にプラスしてこう自分が積んでくるものがどんどん増えていって、
うんうんうん、
でお皿の中の種類がどんどん増えていってる感じです。
そう、畑というあれですよね、はい、ひと品ですよね。本当に綺麗な感じでいろんな色があって、うん、素敵でしたね。それでおっしゃってたようにそのあんまり能登とは関わりはなかったんですけれども、その前にその食事というか料理食べ物そういうものに興味を持ってさらにはシェフになりたいというふうに思ったっていうのは、もう子供の頃から料理が好きだったんですか。
いや、多分子供の頃は料理の仕事をするなんて多分 周りも含めて1ミリも誰も思ってなかったと思います
そんなに意外なあれなんですね
それくらい無頓着な仕方をしてましたね、食に関しては。
なんかじゃあその転機というかそういう風になったきっかけみたいなのはど、うん、何だったでしょうか。
転機はでもやっぱりそうですね、なんか料理人の人との出会いですね、
うん、
すごいかっこいいなって思う人が、うん、料理人の人にと知り合って、
うん、それは東京でですか。
東京でです、はい、
うんうんうん、それはあの何イタリア料理とか。
イタリアのシェフで、
はい、
大学出て全然今と関係ないその営業の仕事をしてたんですけど、それもなんか大学出て新卒で入ってで1年経たずに辞めたんですけど、
はい、
でもなんかそれで料理したくて辞めたとかでは全然なくて、
うん、
ただなんかその会社の組織にこう馴染めなくて、
はい、
で辞めて、で何をするとか決めてるわけでもなかったんですけど、
うん、
あのまあでも学生の時にあのアルバイトしてたのが居酒屋のキッチンでアルバイトをしていて、
うん、
はい、あそこでなんとなくこう料理楽しいなっていうのは思ってはいたんですけど、
うんうんうん、
それをただなんか生業にするっていうことは全く考えてはいなかったんですけど、
はい、
もうなんかそのサラリーマン辞めて働いて、うん、そのバイトしてた居酒屋にまた戻って、
うん、
でまあそこまたまその時にそのイタリアンのお店に食事に行く機会があって、
うん、
そこでなんかその料理するシェフの姿と、
はい、
そんな立ち振る舞いにすごいこう刺激を受けて、
はい、
でそこで自分もなんかイタリアンの料理やってみたいなと思うようになったのがきっかけでしたね。
そうなんですね。そで自分であのお店をというか本当に構えるまで至ったっていうのは、まあ、ある意味食べるのも好きだったんですか。
いや食べるのも全然こうなんかレストランで食事する経験なんてほとんどもなかったですし。
へえ、じゃああれですか、あの絵を描くのが好きとかそういうのもないんですか。
な、全くないですね
今なんか伺ってるとじゃあなんでそんなあの平田シェフがあんななんか繊細で綺麗な食料理を出せるんだろうというふうに疑問だらけにちょっとなってきてるんですけれどもでもそうなんですね、人間じゃあ何が転機でどう開花するかわからないというような感じですよね。
ただ、うん、なんかでもあれですね、そのイタリア料理の場合だと、
うん、
なんかその伝統的なイタリア料理ってすごいそのイタリアの何ていうんですかね、地域とすごいつながってるっていうか、
はい、
イタリアってあの20個の州がこうあの一つになって作られた連合国家なんですけど、
はい、
その州ごとにいろんなこう歴史だったり文化があったりして、
うん、
で食文化も全然違うんですけど、
はい、
なんか住んでる人たちがすごい自分のその州のあの料理だけじゃなくて文化とか歴史にすごいなんかこうとても誇りを持っていて、
うん、
でなんか地域の歴史とかとすごい料理がこう密接につながっているのが料理を通してこう見えてくる形がそれがすごい魅力的で、
うん、
調べれば調べるほど、
はい、
どんどん面白くなっていって、
また
料理ってなんかその手をかければ かけるだけなんかちゃんと返ってきてくれるのがすごい面白くて、
あ、そうなんですね、
うん、それはすごく自分に合ってるなって思いましたね。
実際にじゃあそういうふうにお店を出したいというふうに考えてからイタリアとかにも足を運んであのなんか食べたりとかそういうこともされたんですか。
いや、イタリアには行こうと思っていたんですけど、
うん、
ちょっといろいろなタイミングが合わなくて結局初めて行ったのはお店始めてからでしたね、は
い、あ、そうだったんですね。
はい、
なるほど。まあ、先ほどねその最初はあの今のこの七尾市の中島町の方ではなく七尾市内でやられてたということなんですけれども、まあ、あのそこから、移転するのにはやっぱりこのロケーションっておっしゃってましたよね、
はい、
でさらにそこから発展してそのオーベルジュ、まあ、あの一緒に宿泊施設もあの併設したいというふうなそういうこのなんていうんですか思いというか広がりっていうのはどういうところから来たんですか。
そうですね、やっぱりせっかく地方に行ったんだったらやっぱり言い方悪いかもしれないですけど、うん、やっぱ中途半端な田舎じゃなくて、
うんうん、
もう本当になんか自分のこう好きな場所で、
うん、
なんかやりたいことをなんかやるのが、
うん、
なんかやっぱその人生一度しかないし、
うん、
やっぱ自分のやっぱ挑戦したいことに挑戦しようと思って、 で、今の場所に出た感じですかね。
うん、あの宿泊施設のところにあれですよね、うん、その平田さんのご家族も一緒にお住まいなんですよね。だからご自身もあの環境にどっぷりとこう身を置いて、でさらにその食べに来るお客さんにも、はい、まあ、旅をしながらそこで美味しいものを食べてもらうっていう、うん、
そうですね、
うん、
なんか自分のなんていうんですかね、その生活の一部に
はい
こう参加してるような感じになってるかもしれないですね、
うん、
お客様も。
なるほど。そう、私もね行った時に本当にあのなんていうんですか、そこ先ほどもおっしゃってたように森というか、もう本当に裏側は森で前はその海で、あの他にどこにも何もないもちろんコンビニもなければスーパーもないっていうような状況なので、本当に行ったらばもうその自然を楽しみながらさらにあの食事をするっていうような、そういうような楽しみ方をする場所だなというふうにあの思ったんですけれども、現状としてはその、まあ、震災あの1月1日に大きな地震あった時はその時あの平田シェフはどこにいらっしゃったんですか？
元旦はちょうど僕はあの帰省をしているタイミングだったので、
はい、
東京にいて、
うん、
で東京で地震のことをあの知った感じでしたね。あ、
そうなんですね、
はい、
そうするとお店の方とかあの宿泊施設にはどなたもいらっしゃらなかったという。
そうです、はい、
うんうん、そうすると、まあ、やっぱり一番最初に心配したのはその建物だったりとか、まあ、その周辺だと思うんですけれども、はい、まあ、その発災後実際にそのお店の方に行かれたのはどれぐらい経ってからですか？
能登に戻ってきたのは僕は1月の2日の、
うん、
早朝に車で東京を出て、
はい、
で昼過ぎぐらいに七尾に帰ってきました。僕は一人で。
そうなんですね。あ、まあ、半日ぐらいでは到着したという感じでしょうか？
そうですね、夕方に地震のことを知って、
うん、
ちょっとまあ現地の状況も全然わからなかったので、
うん、
とりあえずニュースを見るのと、ちょっと知人に、能登にいる知人に連絡をして状況を聞いて、
うん、
でちょっとお店の状況、お店だと家の状況がどうなってるのか全く分からなかったので、
うん、
とりあえず、まあ、あの僕一人だけでまず最初能登に戻って状況を確認して、
うん
うん、これできることを考えようと思って、
うんうん、
まあ、ただあのスタッフが割と近くに住んでたので、
はい、
4月2日の午前中にはうちのスタッフは一回店に来てもらって、で状況確認してもらって、はい、で連絡もらうような形にはしましたけど。
なるほど。じゃあ到着されてから実際に、まあ、目でご自身の目で見てどのような感じでしたか、はい、当時の状況は。
まずそうですね、やっぱ町に七尾市に入った瞬間にもやっぱり景色が一変していって、
うん、はい、
道がこう割れていたりとか建物が倒れていたりとか、
うん、
でちょっと本当なんか映画の中にでも いるかのような、
うん、
そんな感じにはやっぱりなって、やっぱお店が近づくにつれてやっぱその道路の状況もどんどんひどくなってきて、
うん、
やっぱすごくこう不安な状況ではありましたけど、まあ、お店戻ったらあの建物自体がであの倒壊もなく、
うん、
あの傾いたところもなかったので、
うん、
もちろんそのグラスだったり食器が落ちたり、
はい、
あとワインがこう倒れてたりとか背割れてたりっていうのがあったんですけど、うん、まあ、建物自体がそんなに大きな被害もないのも確認できて、
はい、
あのそれまでの道中でやっぱり倒れてる家とかいっぱい見てたので、
うんうん、
あ、うちは助かったなっていう感じでしたね。
なるほど。
来た瞬間にな
んかあのもともとその今お店やられてるところは、まあ、あの海水浴場 で、
はい、
で海の家とかだったっていうことを伺ったんですけど、
はい、
あの割とじゃあ海の家でも頑丈だったっていうことなんですかね。
なぜかなんでなんでしょうね。
ね、でも本当にあのそうで考えると周りも何もそんなになんかひび割れたような感じもなかったように見受けたので、
う
ん、
そうですね、うん、僕の住んでる集落が本当ぽっかり被害が少なくて。
あ、そうだったんですね、うん、
なんかそのやっぱうちの近くってすごい古い神社があって、
うん、
1300年前からある神社がうちの、 あのうちのすぐ近くにあるんですけど、
はい、
なんかもともとその神社をこう代々守る人がこういる集落っ ていう歴史がうちの町はあって、
うん、
でそのところがやっぱりそ その神社ももう、はい、地震あったのかっていうぐらい何ともなくて、
灯籠がこう崩れたりとか何もない、
でも全然ないんですよ。
そうなんですね。
こんな神社他にほとんどないんですけど、
はい、
そこだけ本当ぽっかり全く無傷で出てて立っていて、うん、やっぱその近くの家もやっぱり全然、
うん、
ほとんどやっぱり建物で大きな被害があったっていう、いや一軒もなくて、
うんうん、なるほど、
なんかすごくこうやっぱり
守られてる地域という
感じだっていうのも思いました、
うん、なるほど。そうするとじゃあまあお店自体は、まあ、あのそういう食器だとかのそういう破損はあったとしても営業はすぐにあの、まあ、なんとかできるっていうような状況だったんでしょうか。
いや営業はしばらくもうできなくて、うん、でもやっぱりその、断水はやっぱりずっとうちの地域もあったんですよ、
うんうん、
水が出たのがやっぱ2月の後半で、
はい、
でまあ当然ちょっと周囲のインフラの状況もあったので、
はい、
まあ、当分やっぱりお店営業するのは難しいなっていうのはもう1月2日に来た、うん、もうお店に来る途中でもそれはもう なんとなく頭にはあって、
うん、
ちょっとその一旦クローズをして、
はい、
から始めるかっていうのはもうちょっと大事な状況見ながらになるなっていうのは思いました、
うん、なるほど。そうすると、まあ、実際にお店再開までの間さまざまなその断水だとかいろいろなことがあったと思うんですけれども、実際にじゃあ何ができるかっていうことで行動を起こしたことに、まあ、炊き出しのボランティアとかがあったと思うんですけれども、まあ、そういう行動に移すきっかけだったりとかその思いみたいなことはどういうようなものがありましたか。
そうですね、なんかやっぱり自分が何ができるかなって思ったところで言うと、うん、やっぱりもうその営業できないのはもちろんもうすぐ分かったので、
はい、
でただやっぱり食材自体がやっぱりうちのお店にはの冷凍庫冷蔵庫にまあいっぱいに残っていて、
うんうん、
それをやっぱりなんとかこうちゃんと食べるとまず考えて、
はい、
でまずそうですね、うちのその集落の人たちにあの状況を話を聞いて、
うん、
みんなやっぱり水が出ないで、その買い物もやっぱりちゃんと行く場所もないっていうので、
はい、
でとりあえずうちのお店に残ってるその冷蔵庫のものでそれを何か食べられる形に変えて、
うんうん、
お米がその時うちにほとんどなかったので、
うん、
でカレー作るんでお米と交換しませんかっていうのを最初にうちのその集落の人たちに連絡をして、
はい、
で2日に帰ってきた日にもその日の晩にですねカレーを作って、
はい、
3日の午前中にカレーと米をこう交換する会みたいな感じ で、
うんうん、
でうちのお店をそういう場所にして、
はい、
でやっぱりいろんな人来てくれてやっぱ話情報を聞きながら被害の状況とかも聞いて、うん、まあ幸いうちの集落はそこまで大きな被害がなかったっていうのが分かったの で、
はい、
でただやっぱりその町全体で見ると、
うん、
あの避難所に5000人近くやっぱり元旦の日来たとか、
うん、
で2日の段階でも500人ぐらいやっぱりそこで泊まってて食べるものがやっぱりあったかいものが全然食べれないって話を聞いたので、
うん、
でじゃあ自分がそこに行って何か力になれるかなと思って小学校に行って、
は
い、まあ、小学校にそこに避難してる人に話を聞いて、うんうん、なんかもしこうそういう炊き出しのとかそういう支援あったら助かりますかって話を聞いたら、
うんうん、
来てくれたらみんな多分喜んでくれるっていうの で小学校に行って避難所に行って、
はい、
ここで状況を見てもう全然回ってなくてその、うん、誰がどこで炊き出しを作るのかみたいな、
うん、
なんですかね、その作業状況もなんかこうぐちゃぐちゃというか、
はい、
多分このまま水出ない今をここで炊き出しとかやってたら多分食中毒出るなっていうのがこれ分かったので、
はい
はい、じゃあまず自分の町のその食中毒をその避難所で出さないように厨房環境を整えて、
うん、
まず衛生面ちゃんと食事作るために整えようって思って、
うん、それはあの平田シェフ と、スタッフの方と一緒にやり始めた、
と一緒に、はい、うん、やり始めて、
なるほど。そうするとまたそこからさらに輪が広がってその他の 能登の地域の料理人とかともつながって、はい、ボランティアでの炊き出しみたいなことも後々やられてるんですよ ね、
う
す
ね、はい、もう後々というかかなり早い段階で、うん、動いてくれました金沢の料理人たちが、
うん、それは平田さんからのこう呼びかけみたいなことにこうしてという感じですか。
僕が直接呼びかけた人もいますけど、うん、それはスタッフのソムリエがプリクチャリティレストランっていうその熊本の震災の時に立ち上げた、はいはい、料理人 の、 ボランティア活動の団体があるんですけども、うん、そのソムリエがそこのメンバーに入っていて、
はい、
でもうそのソムリエがもうかなりそこは早い段階で、うん、もうそっちに声をかけて、
はい、
4月もう4日ぐらいからも来てくれましたね。
あ、そうだったんですね。そうするとでも平田シェフ自身はこのような形の震災での、まあ、ボランティアによる炊き出しだとかそういうことっていうのはもちろん初めてだったんですか。
はい、
うん、そうするとじゃあいろんな形で自分でこう勉強しながら習いながらっていうかそういうのも含めてまた熊本のそういう震災の知識を、まあ、その後の勉強も得てっていう形で広がっていったと思うんですけれども、うん、その後実際にご自身のお店で再開できたのっていうのはいつぐらいになりますか。
再開は4月から再開しました、
うん、なるほど。そうすると当初は能登半島外から来る方っていうのはほとんどいらっしゃらないですよね。
そうですね。ただでも、うん、なんかその能登に行っていいのかどうかわからないっていう状況がやっぱり、まあ、今もまだ続いてるところあると思うんですけど、
はい、
当時はもっとそれがすごい強かったので、うん、まあ、本当に営業再開しますっていうそのアカウント SNS でまずそれを発信して、
はい、
やっぱ一度来ていただいたお客様がもう最初の、まあ、今もですけどずっと来てくれてて、う
ん、なるほど、
うん、
そして宿泊の方も
宿泊 が、 どんがだけがやっぱり埋まっていく感じでしたね。
そうだったんですね、うん、なるほど。じゃあ宿泊に来てそしてさらに食事もきちんとされていくというような感じなんですね、はい、なるほど。そうすると、まあ、4月から再開してでその中で、まあ、ご自身として、まあ、いろんなその新しい発見だったりとかつながりとか地元の方たちとのそういう絆とかがあったと思うんですけれども何かその、震災を経てご自身で、まあ、今後もに含めて不安だとかあとはこうしていきたいとかっていう新たな何かそういう構想だとかっていうのもありますか。
なんかでもやっぱり炊き出しとかやってると、
うん、
なかなかうちのお店って地元の人がじゃあ気軽に来れるっていうお店ではないので、
うん、
なかなかこう地元にすぐ近くに住んでる人たちの接点ってあまりなかったんですけど、
あ、はい、
それがなんかちゃんとこう交流できるようになって、
うんうん、
やっぱ町の人の話とかしてるとなんかそのやっぱこの町の古い歴史とか、
うん、
こういうのってやっぱ調べれば出てくるものでもなくて全然、うん、やっぱり直接聞かないとわからないことがやっぱすごい多くて、
はい、
それがすごい大事なことがいっぱいなんか含まれてる気がして、
うんうん、
それはちゃんと自分もこの町に住んでる以上守っていきたいなっていうのはすごい思うようになったので、
うん、
例えばなんかその地元の祭りだったりとか、
はい、
そういうのをなんかちゃんとこう守っていくためになんかお店としてできることっていうのはなんかもっとあるんじゃないのかなっていうのは思うので、
うん、
そこはもっと地域に溶け込めるようなお店にしたいなというのは思うようになりましたね。
そうですね、まあ、私自身その能登半島に、まあ、ミシュランを取ったようなそういうお店があるっていうことも逆にあまり知らなかったですし、まあ、あとは能登はそのお祭りのとてもね 伝統がこうずっと脈々と生き続けてるところなんですけれども、やっぱりそういう継承問題とかっていうのもあると思いますので、まあ、平田さんも今おっしゃったように、まあ、地元の人たちとのつながりで初めて知る地元の良さっていうことは必ずあると思いますのでね、そういうことの大切さっていうことを実感できたんだと思いますが、まあ、あの現在徐々にその、まあ、元通りまではまだまだ遠いと思うんですけれども、この間その水害もあったと思いますけれども、うん、その影響みたいなのは、どうですか？
水害の影響はまあ僕の町自体にはほぼなかったですね、影響はなかったんですけど、ただまあやっぱり空気感としてまた能登になんかこう人がこう足を
ちょっと行っていいのかなっていうのが、うん、はい、
っていうそういう空気感が生まれてしまったことと、やっぱりその輪島すずの人たち中心に関してやっぱりそのやっとなんかこう復興がちょっとずつこう進んできて、さあこれからっていうところでやっぱあの豪雨があるとちょっとそれで心折れてしまったような人たちもやっぱりいるので、
はい、
でまたなんか人口減ったりとかそういうなんかあの町の復興の足止めになってしまうてるようなところはちょっとあるので、それはちょっとすごい悲しいことだと思いますね。
わかりました、まあね、あのそうは言いつつもあの本当に平田シェフいろんなさまざまな賞を取られてるんですよね。であのいろんなねあの点数も高評価をつけてるような感じなんですけれども、あの実際にその能登で、そのミシュランの獲得して星を獲得してから、例えばお客さんの変化だったりとか、あとはその思い出深い何か言葉をもらったとか、そういうことってエピソードみたいなのちょっとありましたらぜひお聞かせ願います。
あ、もちろん評価してくれていただいたことは嬉しいのは嬉しいんですけど、
はい、
なんか難しいですね。
そうですよね、もともとね、本当にあのお聞きしてると多分眠ってる才能が開花していったっていうことなんでしょうけれども、
地元の人はすごい喜んでくれましたね。それはすごく良かったです。
あ、そうなったんですね。
なんか、はい、そのミシュランっていうとやっぱりみんな知ってるんで、でなんかまさかこの町にミシュランのお店ができるなんてみたいなことを言ってはいて、やっぱり皆さん言ってくれるんで、
はい、
ここはなんかなんですかね、地元の人が自慢げにすごい語ってくれるのは嬉しいです。
そうです
ね、全然来たことない人もなんかそれをすごいこう自慢する形が、はい、なんかそういうのいいなと思いますね。
そうなんですね、わかりました、まあね、これからあのちょっとねまた寒い冬になってくると思いますが、ぜひですねリスナーの皆さんに何かですね現在その能登の七尾で、こういうふうに、レストランを開いてやられているということで何かお伝えしたいこととか思いとかがあればぜひ、皆さんに向けてお話しください。
そうですね、今やっとこう、温泉街もちょっとずつ旅館が営業再開し始めてきたりとか、レストラン自体もだんだん再開しているところがちょっとずつ増えてきているので、
はい、
今こそこうなんかこう能登に足を運んできてもらって、
うん、
冬は特に美味しい食材いっぱいあるので、
はい、
その楽しみになんか来てくれるとすごく嬉しいですね。
はい、わかりました。あの本当に行くと一目惚れするというか、もう忘れられない景色で本当に素敵なところですので、ぜひ皆さんもね実際に行って見ていただきたいと思います。そして平田さん、多分お店を訪れるとねなかなか忙しくて厨房からちょっとチラチラとしか見えないと思うんですけれども、すごくね本当に優しそうな素敵な方ですので、ぜひ皆さんも食べに行っていただきたいと思います。今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
阿部さんどうでしたか？
またね宮崎 P が写真をアップすると思うんだけど、あれを見たらちょっと食べてみたいな。だからこういうねシェフがね、能登半島の復興にね本当の意味でこうなんていうのかな、勢いづけてるんかなってなんか私ちょっと思っちゃった。
でもねこれもう一つの特徴は、レストランだけじゃないんですよ。
え、
なんと宿泊施設も一緒になってて
わあ。
で泊まれるんですね。
そうなんです。うん、そこに泊まってで食事もして景色も楽しむっていうオールインクルーシブみたいなこうなんていうんですかパッケージになって楽しめる。
泊まるといくら？
泊まってないから残念だから分かんないんです。
そうそう。うん、だけどなんかそういうミシュランのほどの。ね、うん、賞を取れる人が能登にいるっていうだけで、うん、私の親戚の親戚は早稲田大学出身なんだよみたいな
そんな感じなんでしょうか小屋敷さん
どうなんですかね。でもやっぱりその自分の町にそういうね、うん、その世界的に認めてもらっている人がいるっていうのはやっぱり誇りなんじゃないでしょうかね、うん、能登の方にとっても、
うん、あの今日ちょっとこれだけ言ってもね番組に入ってほしいんだけど、はい、もうね外に行くでしょ。私いつもこうふざけたこと言ってるでしょ、うん、でもたまにね仲のいい人と話すときは僕はねすごい人たちと一緒にラジオ番組やってるんだよ、ね、うん、あの小屋敷選手っていうのはね早稲田大学出身のアナウンサーで、うん、姉さんはね、ね毎年ね一回は台湾に戻ってね舞台女優なんだよ、ね、本当に私はすごい人たちと働いてるんだって言うわけ、はい、だけど能登の人たちも能登の人たちもねこんなミシュランの人たちがねこの地にいるってなんかそこでほらなんていうのこうパワースポットパワースポット
一人で勝手になんか盛り上がってますね
パワースポット
パワースポットだよだってイタリア半島が逆になってるんだからそこにミシュランがいるんだよ
面白かった
そうです ね,
ねパワースポット、はい、だから必ずね能登は復興します、は
い、そうですね
先生が約束します
そうでも、はい、本当にあの地元の方もそうなんですけど、まあ、ここに食べに来てる方やっぱりこのシェフの作る料理を食べたいって言って日本全国から来てるみたいなのである意味ちょっとその海外も含めたインバウンドとかそういうのもあの呼び込めるようなポテンシャルがある場所だな、うん、
最後一つだけ質問していいですか、はい、もう正直な、はい、あの花びらのサラダだけ食べて帰ってくるわけにはいけないのかな
それはちょっと交渉してみますね、
うん、できるわけはないやな修行してくればいいんじゃないですかサラダの作り方だけ教えていただいて
そりゃ失礼だろ
ちょっとサラダだけ作らせてください
そりゃ人の道に反映してるだろなんかいやなんかねあの よく言うんだけど生まれ変わったらね行ってみたい
生まれ変わる前に行ってみてもいいんじゃないですかね、
う
ん、
でも は
い、
そのぐらいねあの、はい、必ずあのアップしてある写真をねあのリサーの方と見て
みてくださいご覧いただきたいと思います、はい、
ということで平田シェフにお話伺いました。以上2024能登半島春夏秋冬のコーナーでした。
大人のラジオ大人のための大人のラジオ
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか、お約束事なんですけど2025年なんかこう自覚がいいね2025、うん小屋敷選手はどんな年にしたいと思いますか、はいはい、
そうですね私2つ頑張りたいことがありまして、うん、1つは自転車旅で、うん、まだ5つ行ったことがないところがありまして、うん、47都道府県に向けて北海道、福井、和歌山、長崎、沖縄、うん、まだ行ったことないんで自転車で行ってみたいということと、あとですね実はこの年末から YouTube を始めまして、うん、動画の今制作頑張ってるんですけどこれを1年間続けていきたいなと思っております。
YouTube チャンネル開設ですね。
そうです、開設です。
早速登録しないと。
なんかちょっとエネルギー満ち溢れてる ね
なんかやっぱ本当にすごいね、うん、パワーを感じます。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
なんか変
変わっちゃった。
このエネルギーがなんか変、うん、姉さんはどうだろう。
はい、そうですね、私も2つじゃあ、うん、一つは、小屋敷選手と同じように自転車なんですけど、うん、来年も、今年も能登復興のために、うん、富山と石川、まあ、能登半島をつなげるそういうサイクリングイベントを開いたんですね、うんうん、来年も、開きたく今度は福井も巻き込んで北陸3県っていう形の、復興応援ライドみたいなのをやりたいと思ってます。
なんかあれだね、なんかなんか縄張り拡張みたいなそんな感じだね。
ちょっとずつ侵食していくみたいな。
あ、なるほど。
でもう一個はその最初にも言ったようにちょっと台湾とのつながりで、うん、来年台湾で夏に、本を出します。中国語版から最初なんですけど、うん、それが、ベストセラーになりますようにポンポンって感じです。
どんなタイトル？
まだあの仮のタイトルなんですけど、
言ってごらん言ってごらんよ、どんな内容なの。
小説なんです初めて、
言ってごらんよ。
いやいやいいですもん。
でもどんな方向か言っといた方がいいよ。
どんな方向か、あ、まあ、現代に生きる3人の女の子たちが、過去の歴史、自分のお父さんとかそういうのについて振り返るみたいな、そんな感じのちょっと真面目な本です。
分かった分かった。もうそれがまたあれでしょ、結局は舞台のシナリオになっていくわ
け。そうしたいですね。
繋がっていく、
ね、
はい、さっきね、さっきね、姉さんにあの私の人と耐えっていうのは、うん、名前的にストーリーが何かあるんですかってと考えて、
はい、
ね、一つの青がこう耐えて、ほら絶え間なくってことだよ、あの妙ってことだから、うんうん、だからこの一つの青い色がずっとこう突き進んでいくっていう、
なるほど、
うん、
ちょっと大谷翔平みたいな感じ、
なんとなくね、だからもうすでに始めてるじゃん。もうまた、うん、ね、また来年の夏に人稼ぎするためのもう準備が始まってんだから、やっぱり人と耐え、
はい、
人と
耐え、頑張って腕をまくって、
ね、人と耐え、ね、うん、まあいいんじゃないでしょうかね。
そういう安倍先生は、
はい、私はね、皆さんが元気で、ね、あのもう本当に幸せになってくれて、
はい、
ね、宮崎さんもまたね体力を取り戻して、
うん、
ね、ものすごくいい年になってくれれば、先生はねそういうもんでしょ、ね、周りのみんなの幸せ、それが先生の幸せです。
なんかオープニングで、うん、力を使い果たした感じですね。
出てこない感じがしますね。
お茶飲んでさっき灰だったんだけど、エネルギーもなくなって
ちゃった
から、
ね、
この辺でちょっとまかないとなって思って、
ね、はい、いやでも安倍先生にとって素敵な年になりますように、
うん、そうですね、もう皆さんにとって本当にいい年になりますように、はい、頑張りましょう。はい、ということでこの番組では皆さんからのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。こちら採用されました方には安倍健人先生の著書あるいは人と対先生の著書をプレゼントさせていただきます。詳しくは番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。なおプレゼント希望商品欄には安倍先生の本もしくは人と対先生の本などご希望をお書き添えの上ご投稿ください。
はい、それではお時間となりました。お相手は私安倍健人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送までさよなら、
さよなら、
そして
良いお年を。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。